BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
聖書と福音の時間です。家事を何でもこなすお手伝いロボットは未来永劫できないそうです。東大先端科学技術センター特任准教授高橋先生曰く、家事を何でもこなすロボットへの期待が大きい分、誤解があるそうです。むしろ家事は機能ごとに分担した方が良いと言います。そう考えると人間はなんとうまく作られているのかと感心せずにはいられません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで、ある集団が特定の相手を排斥することを英語でボイコットって言いますよね。このボイコットという言葉は、ボイコットされた人の名前だとして驚きました。19世紀の土地の管理人だったボイコット氏は、法外な借地料を小作人に義務付けたために、村八分にされてしまうんです。それがボイコットの由来なんですね。今ではボイコットで排斥という意味になっています。ところで、イエス・キリストのイエスとは、どういう意味なんでしょう。主は救い。という意味なのです。このイエスの名の意味を分かりやすく伝える聖書の御言葉を今日はご紹介いたしましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。ここから3つのポイントで解説いたしましょう。第一に、聖書の語る神は唯一の神、あなたの創造主なる方だということです。万物の作者なる神は唯一の神です。神があなたを作り、自然界を作り、この大宇宙を作られました。ところで、19世紀、近代細菌学の開祖とされた天才学者にパスツールがいました。彼はクリスチャンでした。そして彼が37歳の時に全世界を震撼させた書物が発表されたのです。ダーウィンの種の起源です。それまでヨーロッパでは創造主が自然界の全生物をお作りになったと考えられていました。しかし、それに真っ向から反対する考えがイギリスで発表されたのです。進化論です。生命は神が無から作ったのではなく、自然に無から発生したものが長い時間をかけて別の種類に進化して今日に至ったというのです。生命の自然発生は当時の人々に感覚的には実は訴えるものがあったんですね。というのは、生肉を放置しておくといつの間にかウジが湧いたりカビが生えたりするからです。つまり、ウジやカビは何にもないのに肉から自然発生しているように見えたんですね。それに対してパスツールは、外から虫やカビの胞子が入り込めないガラス容器に肉を置いて比較実験を繰り返し、外部世界から遮断された肉からはいかなる生命体も発生しないということを証明したのです。彼がこの実験をした動機はただ一つ、進化論への反論です。命あるものは偶然発生したのではなく、神による創造であるということを示すためです。そしてまさしくそれは正しかったのです。第二に、神と人をつなぐ仲介者として神はイエス・キリストを立ててくださったということです。あなたの立場を弁護し、あなたを保証し、あなたをエスコートする方が神の一人子イエス・キリストであるなら、こんなに素晴らしいことはありません。 今から7年前のことです。ジェスパー・ブラックというアメリカ人の青年が友人に会うためにジョージアという国に行きました。首都の飛び出し空港に降り立ち、そこから友人の家に行こうとしたその時です。パリッとした身なりの運転手が現れて、リムジンに案内してくれたんです。ああ、きっと友人が手配してくれたんだろうと思い、その豪華なリムジンに乗り込みました。すると一枚のペーパーを渡されたのです。親愛なるジェスパー様、あなた様は私どもの VIP ですと書いてあるのです。しばらく車を走らせていると、道路には車は走ってないことに気がつきます。そればかりか、自分の乗ってるリムジンの前と後ろをパトカーが固めてガードしてるんですね。そして窓を見ると、広告塔に自分の顔が大写しになってるではありませんか。そこには、彼がついに到着したと書かれてあったのです。一体何が起こったのかと、だんだん不安になってきます。やがて車は超高級ホテルの前に止まりました。ドアが開いて迎えてくれたのは、なんとジョージアの総理大臣です。そして総理自らが彼のディナーの接待をしてくれたのです。一体何があったんでしょう？首相は答えました。あなたは600万人目の観光客です。ジョージア共和国では600万人目の観光客を VIP 待遇で歓迎して驚かせると政府決定をしていたのです。彼は称賛されるようなことは何にもしていません。しかし行政府のトップの決定のゆえに最高最上の待遇を受けたのです。キリストは神の御子です。そのキリストがあなたを神のもとに連れて行くための仲介者となり、接待役となり、エスコートしてくださるというのです。どうして断る理由があるでしょう。第三に、キリストは私たち罪人の贖いの代価となられたのです。罪人が清い神の国に入るには、罪が一つもないということを証明するビザが必要です。そのビザを勝ち取るために、キリストはあなたの身代わりとなって、十字架にかかって死んでくださったのです。ご自分の命であなたの罪を消すためです。あなたを滅びから買い戻すために死んでくださったのです。そして死後3日目に復活してくださいました。キリストは今生きてあなたのために取りなす仲介者です。ところで、パスツールは生涯かけて伝染病の治療に全力を注いだ医学者でした。彼は、長女が9歳で、次女が12歳で、いずれも腸チフスにかかって亡くなっているのです。また四女も2歳で病死しているのでした。医学者として最愛の娘たちを幼い時に3人も亡くしていく悲しみはどれほど深かったことでしょう。彼は自分たちの娘の命を奪ったこの伝染病の根絶に全力を傾けるようになったのです。そして彼は炭疽菌やトリコレラ菌を発見し、それぞれのワクチンを作り出し、家畜に対する予防接種法を確立しました。そして当時恐れられていた狂犬病にも取り組んだのです。これにかかった犬に噛まれると、全身痙攣で死に至るか一生麻痺状態が続くのです。彼はワクチンを作り出して、犬への予防注射法を確立することができたのです。しかし、人への注射は全く別問題です。ところが、1885年、9歳の少年、ジョセフ・メインステルが、狂犬に顔と手と体を噛まれて、そしてパスツールのところに連れて来られたのです。今注射をしないと、死に至るか全身麻痺です。しかし人間に打ったことは一度もないのです。パスツールは全責任を負う覚悟を背負い込み、彼に注射をし、そしてジョセフは 見事に回復したのです。さて、それから56年経ちました。ナチスドイツがパリを占領し、パスツールの墓を暴くためにやってきたのです。その時一人の年老いた墓守が彼らの前に立ちはだかりました。そしてパスツールの墓の鍵を隠すと、自ら命を絶ったのです。唯一墓の在りかと鍵の場所を知る自分が死ねば、誰もパスツールの墓にたどり着くことができないからです。この墓守こそ、狂犬病治療で助かったジョセフでした。彼は大切なパスツールが怪我されることを防ぐために、自分の命を捨てたのです。キリストはあなたの命を、汚れた地獄に行くことから救い出すために、命を捨ててくださったのです。あなたに対してどこまでも忠実な救い主です。この方こそ、あなたと神をつなぐ仲介者です。ぜひ、あなたも信じて、永遠の命をいただいてください。心からお勧めします。
大和田博美で、スペシャルトレジャー。
変わりゆく
番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。テモテへの手紙第1、2章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。